じゃあ、これいくか。
はい。
広東風バッカス像。
あ、前回くれた方ですね。
そうですね。はいはい、前回も前々回もくれてます。うん、20代男性、
はい。ありがとうございます。
職業パートアルバイト。住所千葉&埼玉。人生の陰影がね。いや、別にそれは上下っていうわけじゃなくてね、はいはい。日々黄金の歴史ありですから。お疲れ様です。広東風爆発像です、
はい。
僕は怖くないに送りたいお便りエピソードが山ほど溜まっております。
あ、すごいです、
ね。最強彼女。最強の今日は狂ったね。うん、あ、狂ってない。凶悪の今日。A ちゃんの話の続きはとても入り組んでいるので、まとめるのに時間かかっていますし、そうこうしている間に思い出したり、いろいろ体験したり、っていうことがありまして。あの、脇がの彼女ですね、
A ちゃん。はいはいはい、
元カノか。
うん、
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんってずっと続いて、うんうん、今同棲してる彼女が風俗嬢でした。こっそり覗き見た携帯には証拠がびっしりです、うん、それでも僕はこれは面白いと謎の高揚感に震えてしまいます、うん、福山バリのね、
はい、
過去恋愛関係で問題が生じた時の昔からの悪癖です。今はその事実を知ってなお泳がせている状態が数ヶ月続いています。
あ、
まあ、結構ヘビーな状態ではありますよね。確かにね、自慢ではありませんが、僕は彼女と交際を始めて3年ほど、この間浮気だとか風俗だとかそういったやましいものには一切手を出していませんでした。彼女は美人でプロポーションも抜群、そんなリスクを犯してまで悪事に走る必要はそもそもなかったのですが、さすがの僕もその職業を知ってからというものを、いろいろな想像妄想に邪魔をされ、気づけば完全なセックスレスになってしまいました。やがてうんこしてくるわとトイレにこもり、ひたすら風俗シチュエーションもののエロ動画で G 行為にふける日々。
トイレの中で。
そう、でもわかりますよ。わかります。
まあね、まあ、うん、
あの NTR ものとしてわかりますよ、それは、はい。そんな老ける日々にも限界が来てしまいました、
はい。
そしてだんだん、僕は彼女が好きじゃないのかとか、そもそも女性に興味がなくなったのかとか、うん、僕の性欲はどこへなどとネガティブな意識に支配され始めてしまうんです、うん。このままじゃダメだと一念発起、僕は彼女に夜勤と偽り、パートのくせに、アルバイトのくせに、夕方から大都会東京へ繰り出したのです。しょぼい話。ケーキ漬けにコンビニで買ったストロング缶チューハイを飲み干し、まずは映画鑑賞と行きましょう。
シャキッとね、はい、してからね、はい、うん。
シネロマン池袋です。
また映画の。
こういうやつばっかだ、うん。階段を降り、レトロな券売機でチケットを購入、そして受付。カウンター左手、狭苦しいロビーのソファーに座る二人のおっさん。僕に気づくなり、ほんの一瞬会話が止まり、視線が突き刺さります。おっさんたちはまたすぐに話し始めますが、いきなりかまされた僕も、負けるわけにはいかない、と、目についた自販機でさらに缶中杯を追加。意を決してホールに飛び込みます。分厚いドアと黒いカーテンをかき分け中に入った瞬間、まだ目も慣れない暗闇から、さっきの何倍もの数の視線が一斉に刺さってくるのを感じます。あそこ、これ、ちゃんと言わないで、なんか、発展場の映画館ってことですね。
うんうんうん、あるんですね。
池袋ありますよ。
池袋あるんだ。うん、
あの、大阪のは有名ですけど。
うんうん
うん、ひとまずささっと、最後方、通路側の一番目立たないところに着席、
うん。
次第に目が慣れて、いろんなものが見えてきます。あ、思っていた以上にちゃんとした映画館だな。あ、思ってた以上に、いやいや、明るめの客席の照明だな、うん。あとは、ホール真ん中付近の座席を中心にパラパラと座る客たち。まあ、いびきをかいて寝てるじじい。やたらキョロキョロしてるスーツ姿のおっさん。スクリーンには目もくれず、携帯を見つめてるお兄さん。視界の隅に席を立ち歩いては座り、また立ち歩いては別の席に座りを繰り返すじじいがいるくらいで、まあ、100% 男性客ということ以外は、特に強烈な異変を感じるようなこともなく、どっかの専門学校の卒業記念作品のようなセリフ棒読みの B 級ポルノ映画をぼーっと眺めていました。 数分が経ち、早くも映画に飽き始め、一旦ロビーに出て一服。相変わらずおっさん二人はごく普通の一般世間話で談笑しています。しばらくして再びホールに戻ると、客の座り位置が先ほどとは若干変わっているのが分かりました。いやいや違和感を感じながらも、今度は僕もちょっと前方の方の席に着きます。スクリーンの中はだんだん盛り上がりつつあるようで、エロ描写がより大体になっていきます。ポルノ映画の描写がね。当然、サウンドもより生々しく、水分多めになってホール内に響く。ジュル。ああ、ジュルル。ジュポッツ。ニュル、ニュルルル。ああ。チュップ、チュップ。ああ、ああ、パン、パン。チャチャチャチャチャ。あれ？僕は耳に異変を感じました。劇中の音に混じって、スクリーンとは違う方向から、スクリーンとは違うリズムで聞こえてくる生々しい音。映画の音声が静かになると、少し遅れて聞こえ、また音声が激しくなるとその音も大きくなります。切った。これ、しゃぶってる。僕は緊張のような、恐怖のような、興奮のような、自分でもいまいち消せない複雑な心境から全身が固まってしまい、その音の聞こえる方向を振り返れないまま、そそくさと映画館を後にしました。というね。
え？
続く。
あ、続くんだ。
はい。うん、まあ、ただ、ホモエ発展場映画館に行って、怖くなって帰ってきたっていうことですね。ただ、まあ、まだ、伏線が回収されてないのは、その、風俗やってる彼女とどうこれから話し合っていくのかとかね、っていう話ですね。思った以上に長くなってしまいましたので、このシリーズも分けて投稿することにしました。
あれ、あの、
最強彼女 A ちゃんの話もまだ。
ね、脇がもまだでしたよね。
ハンドフンバッカス像に言いたいのは、完結させることっていうのは非常に大事ですからね。
そうですね。
話を。
うんうん、
ね、
うん。
それができない人って結構多いんですよ。
はい。はい、
あの、
いや、風呂敷を広げて、
はい、
畳まない。
畳まない。
ところですね。
っていうことです、
うんうん。
それこそね、僕が高校3年生の時に映画の現場行ったんですよ。はい、まあ、その流れで今の大学。あの中央大学じゃなくて、
はい、
そっちの大学に行こうとしたんですけど、行ってました映画監督の人が、
うん、
まあ、現場に遊びに来てた映画監督の人が、言ってたけど、
うん、
自主映画をね、作る人は山ほどいるけど、
はい、
完成させる人はその中の一人気になった
と。あ、そうなんだ。うん、へ、
完成までさせる人はね、で、それをさらにまた公開ちゃんとする人、
うん、
ちゃんとみんなに見せて公開の場に、
はい、
持っていく人は、またさらに少なくなると。
はぁ、あ、それ頑竹ある話だね、
うん、でもそれを やる人はだから才能とかじゃなくて、うん、
はい、
それをちゃんとその工程を経る人は、
うん、
まあ、確実にプロにはなれると、
うん、
あの別にそれが超一流とかどうかともかくとして、
はいはい、
あ、
なるほどな、
ちゃんと最後までものを作る、うんうん、それを公開人の目にさらして、うん、批評の目とかに、ね、さらしてところをちゃんと持っていく、
はい、
でもてはそれを続けることですね、
うん、
何年も続けて、
うんうん、
行く人はだからもう才能とか関係なくて、それできるんだったらプロにはなれると言ってましたね。は
い、まあ、最低限だもんね、そのそこまで、ね。
ただその最低限が結構みんなできないんですよ。うん、あとは鬼太郎さんにも言われましたよ。僕は鬼太郎さんにも実際あったんですね、はい。シティボーイズの鬼太郎さんにさっき名前出ましたけど、
はい、
8年間同じことを続けたら絶対食ってはいけるって言われますよね。
あ、その8年っていうのが何なんだろうね。
でもリアリティあります
よね。うん、ありますよね。
そう。で、確かに僕も、バイト辞めれて、
うん、
今の怪談とかオカルトの仕事で食ってきたら確かに8年目ぐらいですよ。
あ、
活動を始めて。
でもね、瓶底もそうかもしれない、本当に。
はい、
うん、まあ。まあ、もうちょっとあるかな。だけど、まあ、わかる気します、ちょっと。
まあ、続けることが大事だっていう話に、ちょっとごめんなさい、シフト、話はシフトしちゃいましたけど、
はいはいはい、
その前段階として話を完結させてください、
うん、
皆さん。
そうですね、
はい、
はい、
ただもっと言うと、
うん、
この後そのいい例がありますからね、
はい、あ、そうですか、
話をちゃんと完結させた、
うん、はい、
まあ、褒めるべき例というものがこの後ありますから、
はい、
はい、
楽しみです、
ご期待ください、
はい。
じゃあそろそろその完結したお便り行きましょうかね。
あのね、その前にちょっとね、
はい、
ちょっと言いたい 言いたい、はい、僕の方にもねお便りが届いてるんですよ。
え、なんでそのちょっと喧嘩腰なんですか。
いや、僕の方にも、
あ、全然それ読んでもらって構わないですよ、
う
ん、
あのお便りが届いてるんですよ、
はいはい
はい、まずねタイトルからいきます。
はい、
あゆみさんへの長い手紙第一章。
だからそれさ、の人でしょ。前々から話してる。
うん、そうなんですよ。
日本を背負って立つ官僚の人からの。
うん。でね。
手紙っていうことですね。
で、僕、しょっちゅうメールが来てたんです。
はい。
だけど、全部無視してたんですよ。
はい。
お金になること以外は。ね、はい。そうしたら、なんか、小説を送って、小説というか自伝。
ああ、そちらにもゴールデンヒストリーを。ごめんなさい。ザ・ゴールデンヒストリーを。
ザ・ゴールデンヒストリーが送られてきてて、はい、まあ、ちょっと読もうと思います。
大竹誠さんばりに、うん。じゃあ、わかる、じゃあ、ちょっと待って。はい。ティティティティティティティティティティ。大田康国。ザ・ゴールデンヒストリー。
はい。旅。まずタイトル、旅です。
はい。
旅は、本当にリフレッシュしますよね。それが心に残るものなら、記憶はさらに進化して、思い出は実体以上に素敵なものになることもしばしばです。僕の思い出に残る内外の旅の記憶にお付き合いください。
ゴールデンヒストリーって。
第2章。もういきなり第2章。第2章。アメリカ大陸横断鉄路の旅。米国に行ったことのある人はいくらでもあるでしょうが、しようが。端から端まで、しかも鉄道で横断した人は、僕は寡黙にして知りません。なんと、6000キロもあるんですよ。長い日本列島1往復できるぐらいの長旅です。どんなドラマが待っているのでしょうか。続く。っていうね。
あれ？
メールが、送られてきてるんですよ。これ何ですかこれ。
いや、うちのリスナーと同じことでしょうね。
うん。でね、また第一章。
うんうん。
っていう件名でまた来てる。さっき第二章言ったよね。
はい。ティティティティティティティン、ティティティン、大田康国、ザ・ゴールデン・ヒストリー。
その2。第二章のその2。聖書みたいですね、これ。うん、はい。米国の玄関口はデトロイトです。当時はハブ空港化が進んでおり、混雑するニューヨークの JFK などに直行便がほとんどなく、ノースウエストでもデトロイトにしか行けませんでした。そうそう。旅行の時期はリーマンショックが起きる前年の2007年でした。
そんな、割ともっと年食ってる人だと思ったけど、若いね。
いわばバブルの絶頂期です。そもそもアメリカ合衆国を横断しようと思いついたのは、アメリカにはブルーステイツ、かっこ、大雑把に言えば、東西の海岸沿いの都会で民主党の支持基盤、と、レッドステイツ、それ以外の壮大なる田舎で共和党の支持基盤、
まあ中西部とかね、南部とかね、
があると言われています、うん。普通の日本人がイメージするアメリカ、あるいはアメリカからのニュースのほとんどがブルーステイツからのものでした。でも当時はブッシュジュニア政権の絶頂期で、ブッシュはもちろん共和党出身です。マーケット至上主義で高度な金融技術を駆使した商品が次々と開発される一方で、
別にそんな笑うとこじゃないですけど、
長えなと、リゾート化の、リゾート地の開発が進み、それがサブプライムローンによって低所得層にも持ち家として供給されている。
さすが官僚ですね。そういう、
そういう時代でした。
あ、きちんと社会学的考察をね、
はい。で、物資を、でって書いてあります。で、その物資を支持する人たちは、
何件口調が存在になった。
どんな人たちなんだろう。ぜひ自分の目で見てみたい。
うん、
そんな気持ちで旅立ちました、
うん。
こんな思いで企画された旅ですから、大手の代理店では、1週間の夏休みという限られた時間で夢を叶えてくれるところはなく、
うん、
秋葉原と神田の間の雑居ビルの一室にある、名もない旅行会社の扉を叩きました。
うん、
続く。
下手くそか。
っていうのが来てるんですよ。
え、終わり？
終わり。
続きは？
今どこまで来てない
んです
よね。
はい、はい。
でね、なんか最近この手が多くて、
はい、
うん。あのね、ちょっとね、これとは別にも来たんですよ。
はい、はい。
でね、これちょっと、あの、お客さんじゃないんですけれども。
あ、また別の人から。
別の人から。
はい。
でね、あの、要は、まあ、サイト見てますよと。
うん。
サンプルで楽しませていただいてます。こういうこと言わなくていいのにね。
まあまあまあまあまあ、うん、多いですよ、そういう人は。はい。
ね、そういうことを言ってきた方がいて、で、見てますよっていうことなんですよね。
単絡まってますよ、ちょっと。
はい。ね。で、あの、まあ、いろいろあった後に、ところで、この人、ちょっと読みます、これ。
はい。
ところで何を隠そう。以前私は、春一番の名で投稿していたものです。
え？スガッツフィルムに？
いや、知らないっす。何を隠そうって何
ですか？トウモロコシの会に？
いや。で、
うん、
春一番っていう名前で。
このラジオにっていうの？わかんない。なんだろうね。
投稿していたものです。
コメント欄ってこと？
いや、僕、あの、ブログとかないんで。
ああ。
まあ、ないというかコメントはないんで。
はい。
でね、おそらくこれね、僕がこういう瓶底メガネとかを、
うん、
取る前に、あの、瓶底界隈では、
うん、
自分たちで瓶底メガネの人の小説を書くっていうムーブメントがあったんですよ。
はいはい。
で、当然それに僕は知ってるでしょっていう体で、
はい、
だから僕はあの有名な春一番ですわ。
まあ、こういう人にありがちな、ちゃんと説明してくんなきゃわかんねえよっていう。うん、
ってことを言いたいんだと思う、はいはい、おそらく。
はい。
でね、小説を送ってきてくれたんですよ。
ただそれは今見せてもらってますけど、うん、クソ長いってことです
ね。クソ長いですね。でね、気持ち悪いよね。
ざっくり、概要だけ言ってもらっていいですか、
うん、まずね、タイトルが、
はい。
金眼ママ。
はい。
っていうタイトルで、どんどん目が悪くなっていって、
うん、
こんなメガネ嫌です、
うん、
っていう話、
うん、
だけ
おしまい
めっちゃ怖いんですよ ね、
はいはい、
なんですかこういう人たちってなんか知ってほしいんですかこの
まあ、なんていうんですかね、発表欲みたいなものはあるんでしょうね。
ね、ちょっとじゃあこれ、長すぎるんであれなんですけど、
はい、
タイトルっていうか、このサブタイトルだけ、ちょっとパーッと読んでいきましょうか。はい、メガネ店にて、
うん、
ゆきちゃんの視力、フレーム選び、
うん、
心遣い、道すがら、我慢、
うん。
二人きりのメガネ。
うん、
ここだけ指摘ですね。なんかね、うん、はい。で、新しいメガネ。
うん、
法要。防画。瓶底ママ。かけ比べ。竹比べみたいですね。樋口一葉的な感じですよね。ね、はい。メガネっ子。新生活。っていうタイトル。
最後の一文だけ読んでもらっていいですか締めの。
あ、いいですよ。
はい、
じゃあその私生活。
はい、
あ、新生活、
はい。
ここだけ読みましょうか。
はい、
私が仕事を終え、ただいまと帰宅すると、ドキンガンメガネ姿のユキが、お帰りなさい、お疲れ様、と迎えてくれて、何これ、カチャカチャシュー。メガネとメガネがぶつかるキスでその日の談談が始まる。ダイニングにはすでに夕食が並んでいる。そして、超きついメガネの妻と、成長株のメガネ娘に囲まれての夕食だ。もうそれだけで私は幸せで胸がいっぱいなのだが、食欲と、丸欲。まあ、性欲って言いたいのかな。食欲と丸欲はもりもり旺盛だ。2ヶ月余りで一変した私の生活はこんな新しい環境の中で、今後のメガネ代とこの愛おしい家族を支えるために、張り切って仕事に励む日々である感。
というところでこの小説は終わってるわけですね。
これアウトサイダーアートで、なんか。
しかもすごい単絡まりながらもらいましたけど。
やばいっすよね。
はい。
何ですかこれ。これで僕が喜ぶと思って送ってくるのかな。
んだ、それすらもないでしょ。どう思うかすらの発想すらないでしょ。
あ、そうなんですかね。うん、
多分ね、知らないけど。
っていうのが最近、はい、まあこれ以外にもね、別にこう言うほどでもないほどの なんかっていうのが結構あるんで、うん、まあ、正直僕あんまりそあんまり別にいいなとは思わない方なので、うんうん、っていう話。
わかりました。
はい。
じゃあちょっと本題に戻していいですか。
はいはい
はい。ゴールデンヒストリーに戻っていいですか。
はいはい、
はい、
すいません気持ち悪い話。
あ、いえとんでもないです。まあ、これは本題ですね今回の、うん、はい、ザ・ゴールデンヒストリーの本題ですね、はい、で、まあ、ゴールデンヒストリー聞いてますよね。
聞いてます。
最後に歌が流れるじゃないですか。
うんうん。
あれも、いやいや、毎回。
毎回違うよね。違うテーマ的なね、う
ん。どんな曲が流れるかって、
うん、
楽しみじゃないですか。
なんか読めてきた。
今回はどっちでしょうね。まあ、テレサ展なのは間違いないと思うんですよ。
はいはい。
まあ、その、時の流れに身を任せなのか、はい、償いなのか、
はい、
まだね、他の曲なのか。うん、
はい。
雨の空港とかね、あの、うん、そっちの方がなんか、まあ、わからないですけど。
はい。
ティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティン
はい。
吉田裕貴。ザ・ゴールデン・ヒストリー。日々、黄金の歴史あり。今回は、カサンドラさん。
はい。
30代。女性の方からお便りをいただきました、はい、皆様こんにちは。プチ K さんとは天地神明に誓ってセックスしておりません。
あの打ち上げの時の話かな、
はい、
はい、
この前のね、
うん、
長い自分語りも今回でおしまいです、うん、前回の2通分と合わせて嫌い味をください。
あげてなかったっけ前回
だったっけ、
うん、
はい、悪魔と寝た女、最終章。前回までのあらすじ。山形の片田舎で黒魔術を使い、年上のご主人様が欲しい、調教されたい、と悪魔に願った少女、夏美。具象化した悪魔と関係し、かっこ、そう思い込んでいるだけ。その願いは叶えられた。SM パートナーの25歳年上のご主人様、かっこ、当初は既婚者。うまくないのにパチンコ好き。との関係は愛に変わった。そして、悪魔と寝た女、最終章、最終回。ついに来ましたね。私の両親との顔合わせの3日前。これはご主人様とね、はい、結婚するってことになってるんですね、はい。見知らぬ番号からの着信。出ると、女性の声で、夏美さん？あ、それとも、カナさんと呼んだ方がいい？うわ、ここで前回終わってるわけです。
うん、そうですね。
うん、誰？丸々の妻でした。あなたのせいで、この鬼！悪魔！耳が潰れるほどの罵詈雑言。ご主人様の元奥様でした。落ち着いてから話を聞くと、離婚成立はごく最近だったことが判明しました。お金ください。慰謝料。払ってくれたら裁判も、親や会社に行ったりもしないから。あとこの話は、主人とは関係ないから相談しないでね。あなたが払うお金なんだから。そうそう。なるべく早くご主人と結婚してね。あの人、いろいろ具合悪そうだから。強烈に、この悪魔め！と思ったのですが、何もかも私が悪いです。愛を知った私は、SM 関係からね、愛になりましたからね、はいはい。夫を奪われて、この要求で済ませてくれるんだったら逆に、いい人なんじゃないかと思い込み、金策に走ることにしました。この頃、ご主人様が無職になりました。たびたびのずる休みのせいで、実質、クビになりました。本人は、ホームページの広告収入と資格があるんだから、再就職とかは楽なんだよ。専門卒の君と比べてね。と、のんきでした。そう言いながら、携帯が止まったりしだしたので、会うたびに、ゆきちさんを渡していました。私の両親との顔合わせは問題なく終わり、その場では反対されませんでした。かっこ、東京の会社はわからないだろうから、と、以前の勤め先を言ってました。まあ、クビになったところ、ね、スーツ代や食事代4人分を私が立て替えました。ひどい話だな。ある時、ご主人様の靴に穴が開いていたので、新しいのを買ってくださいと1万円渡し、1ヶ月後に会うと靴がそのままでした。どうしたん？と聞くと、パチンコで増やそうとして溶かした。 ダンディーにね、言われました。
はい、はい。
パチンカスね。元奥様に慰謝料として分割で数万円払い、過去総額うん百万、
うん。
夫曰く、今の夫さんですね。カサンドラさんの。うん、僕もあったことある人ですが。その夫曰く、ロータスの新車が買えると言ってました。
高いんですか
知らない。まあ、総額うん百万ですね。はい、と、ご主人様が何とか生きていけるだけの、あ、それとは別にね。何、うん、とか生きていけるだけのご主人様へのお金、うん、手取り12万円。
うん、
あ、は、だ、ごめんなさい。ご主人様が何とか生きていけるだけの生活費は、私の手取り12万円。からは出せない。
うん。
うん、まあ、これは、寮のお金と、三食は出るらしいんですね、はい、この会社ね。天、うん、引き後ですね、うんうん。はい。ご主人様に会いに行くのをやめればお金は残るけど、元奥様のところに転がり込むかもしれない。いや、別に自分で働けばいいじゃん。ご主人様もね。別れるという選択肢が私の中にはなく、ただご主人様を手に入れたい、その一心でした。自分に生命保険をかけました。掛け金が高額だと支払いが大変なので死亡時100万円。これが私の命の値段なんだな、と思いました。保険金が下りる月数、月数になるまでは自殺しない。なんとか生き抜いてご主人様と結婚する。そして元奥様への慰謝料を払い切ろう。そう決意しました。ない袖は触れないので副業を始めようと思いました。まあ、シフト自由の風俗一択でした、うん。ヘルスの社メール面接に、社メール面接って言うんですね、はい、ヘルスね。二つ落ちる。箱ヘルの面接に行く。待機室で男性従業員と面接をしていると、プレイが終わった女の子が入ってきました。こんにちはとフレンドリーに声をかけてくれたんですが、声の出なくなるような美少女でした。この子と比べたら、自分なんかゲジゲジだと思いました。出勤日が合わず働けませんでした。新宿の出会いカフェでもうちの雰囲気に合わないのでと門前払い、
うん、
テレクラの桜は待機時間ばかりが長く半年で3000円にしかならず、名古屋のブルスラでパンツを売ったこともありました。店が用意した何枚かを履いて顔写真をつけて売られます。でも飲みたいぐらいにしかならず、そのまま昼飲みしましたまあまあまあ
そういうところも、
まあ、ソープとデリヘルは職場の人が使っていたのでバレて本業がなくなると困るのでやめました。まあそれは賢明ですね、うん、AV は社メール面接で落ちるような顔面偏差値だし、出れても汚い系だろうしな、一本出たところで外車一台買えるわけじゃないし、腎臓売るかもしくは遠洋漁業なら元奥様と連絡取れないし、あの早く入金してというサラ金まがいの最速の電話にも出ないで済むよな。誰にも相談できず、買いだめした1本86円の缶チューハイを寮で泣きながら飲んでいました。そんな中、東京でやりたい仕事があったので転職しました。ご主人様に新住所を知らせず引っ越し、慰謝料も払い続けましたもう少し慰謝料の残額が減ったらご主人様と同棲しよう、籍を入れるのはご主人様が再就職するのを待とうと思ってました。ある日、ご主人様の家に呼ばれました。子供ができたよ。理解ができませんでした。え、誰に？まるまる、かっこ元奥様に、かっこ姉さん女房と聞いたので、50歳は過ぎていますと思います。
うん、奥さんがね。
うん、え、どうして？なんで離婚したのにセックスしてるのかな、うん、まあこれは心の声ね。
はい。
その、うん、まあ、家族なんだよ。お前なんかよりずっと長くやってきた家族なんだよ。お前になんかはわからないよ。私たち結婚するんだよね。生まれてくる子供が一番大事でしょ。お前は馬爪だし。
何馬爪って？
石女と書いて、かっこ馬爪って書いてあります。だあの妊娠できない不全の
産めない
不妊の方のことを馬爪で、うん、昔から言いますね、うん。私だって子供欲しかった。でもできなかった。これ心の声ね、うん、はい。お前はいつだって僕を選んでかなかったじゃないか。学校も就職も。子供ができたらすぐ結婚できたのに、お前が悪いんだよ。まあ、多分こんな言い方してないとは思うんですけどね。まあまあいいや。
ちょっと狂気を感じるね、
はいはい。妊娠自体、 間違いじゃないですか。ご主人様は精子少ないって言ったし、あ、僕の妻はそんな女じゃない。お前と違って。言ってないと思うんだよな、こういう言い方はね。類する言い方したし、うんうん、まあいいや。精子少なくても僕には実績あるけど、お前にはないし。確かなものなど何もなかった。あまりにもショックで涙が出なかった。その後、元奥様が流産しました。
早いな展開。
今でも私が殺したと思っています。これは後で話します。うんうん、はい、流産の知らせと同じ電話で、この前は悪かったね。さて、結婚の話、具体的に進めようか。うわ、そう軽く言えるご主人様を悪魔だと思いました。
おお、なるほどね、うん、
さようならご主人様。その後いろいろ親バレしいろんな人の力やお金を使って問題が解決しました。まあこの辺は全く詳しくは語ってません、うん、本当に私がバカだったと思います。ご主人様が吸っていたキャスターの匂いを嗅ぐたびに、調教の日々を思い出したものでしたが、分煙が進んだ昨今、タバコの匂い自体嗅ぐことが少なくなり、もう思い出すこともなくなっていくのだと思っています。悪魔と寝た女、カン。
ほう。
今までメール読んでいただきありがとうございました。展開遅く申し訳ありませんでした。会談は別メールで送らせていただきますと。
なんかちょっと谷崎潤一郎の小説の終わりみたいだよね。
まあ、そう、あの綺麗に終わってますね、うん。
ほら、笑えばいいと思います。だけど、直美が好きだからしょうがないのです、みたいなさ、うん。なんかちょっとそれに近い
テンポを
感じますね。
まあまあ、いいですね、うんうん。終わり方いいですね、
うんうん。
ご主人様が吸っていたキャスターの匂いを嗅ぐたびに思い出していたけど。
バニラっぽいね、匂いなんですけど。
で、今ね、はい、分煙が進んでるんで、うん、タバコの匂い自体嗅ぐことも少なくなり、もう思い出すことはないのかなと。
うん、
っていうね、ちょっと谷崎とか川端康成っぽい、
太宰っぽくもあるよね、うん、時代は変わってきますみたいなさ、うん、なんかまあ良かったですね、
はい、で、はい、ちゃんと最後にやっぱり、うん、あの最近の映画っぽく、
はいはい、
悪魔と寝た女っていうタイトルの意味がここで
ですね、
わかるっていう、
はい、ダークナイト、ダークナイト、
まあ、いつもそれ言いますけどね。まあ、で、いいですね。はい。
うんうん、
ちゃんと完結、はい。これですよ、はい、皆さん。
そうですね。
ちゃんと完結しないと、ダメなんです、やっぱり。
はい。
で、僕たち、この、前回、前々回ぐらいから、悪魔と呼ばれた女ってずっと勘違いしてたみたいで。
ああ、だから、ツイッターに書いてましたよね。そうですね。
非常に申し訳ないんですけど。
はい。
はい、
そうですね。
はい。
うん、いやでもね、まあ、そういう思いをして、で今のご主人、今のご主人旦那様
とはうまくやってますからね、
仲良しなんですよね、はい、よかったですね、はい、そしたらね、
いや女の一生みたいなね、テレサテン的なね
そうですね、はい、はい、
まだ歌いませんよ、
はい、
なぜならまだ階段があるんです
あ、そうなんですか、
はい、それのこのエピローグを含めて完結って感じですね、
うん、ちょっと聞かせてください。
前略、悪魔と寝た女絡みの階段です、うん、2007年東京目黒区、元奥様の妊娠を知り、沈んだ気持ちで過ごしていた時期です。同僚がバラの香りの入浴剤をくれました。心身ともに疲れてるようだから、との気遣いでした。普段はシャワーだったので、久しぶりに湯船を使うことにしました。飲んで帰ることが習慣がしていたので、まあおそらくこの日も飲んでいたんだとは思います。気がつくと湯船で眠っていて、湯が鼻の下まで来ていました。ああ、危ないと思い、立ち上がろうとしたところ、股の間の風呂の底に赤い拳台の塊が見えました。胎児だ、と直感しました。でも手を伸ばして助けようとはしませんでした。ただ、ある、そこにある、とだけ思いました。もう一回立ち上がろうとして水面が波立つと、赤い拳台の塊は消えていました。体が冷え切り、肌が水を吸ってブヨブヨで水死体のようになっていました。あ、これカサンドラさんの体があったんだね、
うんうん、
変なのを見たことよりももう少しで溺れ死んでいたことの方が怖く、もう湯船を使うのはやめました。何日か経って元奥様の流産の知らせが届きました。
ああ、その時知らなかったんだ。
あの胎児だと思いました。あの時手を伸ばしていたら何かが変わっていたのでしょうか。 怖い、ね。お
これ怖いですね。
補足。まあ、これは目黒側のそばの物件だと。はい、まあ、僕は階段の現場を教えてみんな行きますかね。はいはい、で、女子寮としても使うことがあるマンションで、まあ、ちょっとこれ以上のことは言うなって、まあ、メールには書いてあるんです
よ。はいはい、
あの、細かい情報、住所だったり、ね、ある、どこが使っていた女子寮かっていうのも。はいはい、で、まあ、おそらくお風呂で流して、流産してしまった女性がいてもおかしくないような状
況。ああ、なるほど。
これ推測なんだけど、
うんうんうん。たまにありますもんね、うん、そういう事件ね。
うん。うん、ですと。ですね。これはさすがに読みません、うん、ラジオでは。
もしくは、その、あれですね、それこそカサンドラさんが言ってるように、うん、その、本妻というかね、そっちの方の胎児が何かの形で出てきたのかもしれないですよね。
もう、だって、ものすごい人間関係だったわけですからね、うん、その時期は。うん、
で助けなかった元奥
さんも、ご主人さんも含めてね。
うんう
ん、まあでもよくあることですから。これはあの、だって一般的な意味で、これは言っとかなきゃいけないと思うのが、まあその、カサンドラさんにも言わなきゃいけないし、リスナーにも言わなきゃいけないのは、
はい、
あの別に、しかも高齢だしね、まあっていうのもあるし、うん、高齢じゃないにしても、あの普通に、あの、経流流産っていうのは全然、あの、事故とかレベルじゃなくて、
うん、
全然もう2割3割確率とかであることし、うん、これだったらもうちょっと
高い
し、
結構高いですね、
それはまあ別に誰が悪いってわけではなく、う
ん、はいはい、
普通にあることですが、それはだから着床しなかったのとほぼ同じことだと考えてもらっていいと思うんですよ、
うんう
ん、あのやったけどできなかったっていうのとほぼ同じこと、
ね、うん、そうですね、
さすがにだからそのすごい大きくなってから死産っていうのはまああんまりないけど、安定期入っていこうね、それと同じ考えなくて、
まあ、だから安定期って言葉があるん
です
ね。
そうです、そうです、うん、はい、それはなんか気にしてる人は結構多いんで、そういうことじゃないよっていうのはね、うん、あの長々と自分語りにお付き合いいただきありがとうございました。今後は怪談を集めつつ、読んだことがなかった荒井秀樹さんの漫画を読みながら更新を待とうと思います。まあまあ
まあ、まあまあ、
ではまた。もしもあなたに会えずにいたら、
回想シーンだね、ま
あ、私は何をしてたでしょうか。じゃじゃんじゃん、平凡だけど誰かを愛し、
スタッフがこう出てるんだろうね、今ね、
普通の暮らししてたでしょうか。時の流れに身を任せ、任せ。
言おうと思ったのに。
あなた、
あなたの
色に染められ
。
一度の人生それさえ捨てることも構わない。だからお願い、そばに置いてよ。
置いてねえです
ね。置いてねえ。今はあなたしか愛せない。ディディディディディディ
ディディ。壮大な物語の最後をね。
ディディディディディディディディディドンドッドルン、ドンドッドルン。窓に西日の当たる部屋は。
スタッフロールが足りなかったね、まだ。もう一曲分だね。
いつもあなたの匂いがするわ。過去に暮らせば思い出すから、壁の傷も残したまま置いてゆくわ。
なんで
愛を償えば。
なんで僕を見つめてるんですか、いつも。
重荷になるけど、こんな女でも忘れないでね。優しすぎたのあなた、子供みたいなあなた、明日は他人同士になるけれど、 愛を償えば別れになるから、この街で一人暮らしてゆくわ。お酒飲むのも一人、夢を見るのも一人、明日は他人同士になるけれど。
見つめないでください。はい。いや、いい、ね。一番こう、やっぱ、
この悪魔と寝た女のエンディングロールとしてはふさわしいんじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
時の流れに身を任せ。これ確
か2番もあれでしょ、少しタバコも控えめにしてるみたいな。
なんだっけ、一人暮らせば、
うん。
え、なんと、あなたのこと、なんだっけ。
そう、そのような、ね。
少しタバコも控えめにして。
そう、キャスターかな、それがね。
キャスター。
キャスターマインドかな。
そうね。
うん。
なんとかで思い悩むのは、私よりも可愛い人探すことよ、
う
ん
う
ん。
そうですね。
愛を償えば。別れになるからね。
はいはい。
これね、うん、まあ僕も YouTube を見て必死に練習したんですけど。
はい、何やってるんですか。
仕事しろって話なんで、
はい。
コメント欄とかでもね、うん、そのなんかアメリカに留学してた人がなんか大学の授業で、はい、この償いのね歌詞を英訳したら、はいはい、いやこれはちょっと意訳しすぎだって、意味がわからないから、
うん、はいはい、
本当の日本、元々の日本語に沿った、うんうん、英語にしてくれって教授に言われたんだけど、いやこれ
は
直訳ですって言ったらびっくりしたって、うん、だから伝わらないんですね、
はい、
愛を償えば重荷になるけどこんな女でも忘れないでねって。
あ、それはやっぱ外国の方にはちょっと伝わりづ
らい。確かに意味わかんないもんね、愛を償えば、まあまあ、だからまあ不倫
なのかなとか、まあまあ、まさにだからそこに行間なんだよね。
もちろんだからその、うん、意味がわかんなくなきゃダメだからね、
うんうんうん、そうですね、そうですね、うん、
歌の歌詞っていうのは、
うんうんうん、
だってね、大人は見えないシャカリキコロンブスってどういうことですか。
まあでもそこ
ようこそここへ遊ぼうよパラダイス、うん、夢のリンゴ向いてってどういうことですか。シャブやったんですか、アスカさん、アスカリョウさん、その頃からシャブやってたんですかって話じゃないですか。
うん、まあでもそこの行間を読むのがやっぱさすが日本クオリティだよね、日本語クオリティですよね。ま
あ、作詞の人はね、はい、歌ってる人は台湾、あの、
そうですね、
台湾というか、はいはい、まあその、うん、今の中国共産党じゃない国民党の中国の人ですよね、うんうん、はいはい。
そうですね。まあでもね、またじゃあ荒井秀樹読んで、
はい、
結構似てますもんね、テイスト的にね。
そうですね。うん、悪魔と寝た女とはテイスト的には似てますね。
似てますよね。だから、はい、すごいなんか荒井秀樹のあの筆致で、
はい、
さっきのあのほら。が家族だからさみたいのが、
うん、
すごい目だけ死んだ目でニヤーっとした感じの絵が浮かんできますもん。
そうね。
うん。だから、はい、ね、なんか読んでみてください。
愛しのアイリーンとかね。
はい、そうそうそう、そこら辺のね。うん。うん、
じゃあ最後、
はい、
いきますか。
まだあるんですか、
はい、はい。お名前、プチ K さん。
はい、
あ、そのまま年代10歳未満、性別女性の方から送られてきました、ね、はい。これ誰の話でしょうかね。会長、菅田さん、ご機嫌。我が名は、プロ吉街のプチ毛。毛っていうのは毛髪の毛。
はい。
おそらくこれプチ毛さんですよね。
はい。はい、
この間、浅草で見た会長は、とてに怖かったです。
とてに、
わかんないけど。あの、浅草の海外さんのイベントに来てくれたんですよ。
うんうん、
私は、クリリンのように泡あ現象が発生し、ビビって話しかけることもできずにいました。
意味がね、アワー現象ってどういう字ですか。
だからあの、カタカナでアワー、あのクリリンがフリーザとかと戦った時に、はい、
あ、もう恐怖のあまりってことね。
ってなってる状態でしょうね。はいはいはい、まさに 100% 吉田勇気でした。登場人物紹介。
はい、
プチ K、キチガイ、知能指数136、人格破綻者、異能生存体。嫁、電信柱に十二一重を着せた何か。子、朝青龍に似ている。趣味が居合。模造刀に虎鉄と名付け、いつも振り回す。黒猫、
はい、
尻尾が二股。 確かに今までのラジオ
ありましたね、
お便りで来て、でこのこっちが娘さんですね。はいは
い、
え
家族でいらしたんですか、その
時。はいはいはい、うん、全然全然。これからの今話す物語の補足として、
うんうん、はい
はい、おそらくね。
はい、
僕もプチケイさんの
朝青龍に似てるんだ。
この娘さんは、うんうん、で半年ぐらい前かな、プチケイさんが夜中腹減ったなと思って。はい、うん、暗いね、深夜、今に降りてて、うん、冷蔵庫開けて、ハムを食ってたんです、ね、
はい、
まだ前歯が折れる前に。
はい、
前歯がなくなる前に、ハムハムハムハムってハム食ってたら、はい、背中にピタッと冷たいものが、感触あって、
うん、
えって振り向いたら、はい、娘が包丁を、プチケの背中に当てて、うん、泥棒泥棒って言ってたんですよって。
どうなってるんですか？
あの、B&B のイベントの時に教えてもらいました。
怖いですね。
はい。あの、はい、新三並木さんとのイベントの時ね。
うん、うん。
はい。っていう登場人物紹介、ね。
はい、
はい。で、あと黒、確かに尻尾が、猫股のやつもいると、うん。で、奥さんは、電子マシン12人を来た、まあ、実際そうじゃないですよ。
邪悪の概念ですよね。
ジョローグも。
うん、ジョローグも。
っていう、まあ、多分、白面のもの。
はい。
とかに似た最強妖怪なんですけど、
はい、
いやいや普通の人間なんですよ、
うんうん、
でもその化身だと、韓国であったヤクザに教えてもらったんですよね、うんうん、確か
そうそう、はい、
複雑すぎて次回予告、人々は生きる当たり前の平和な日々を、だが目の前にある平穏が全て偽りだとしたら、地を這う謎の恐怖と飛び交う言葉が逃れ得ぬ事実だとしたら、黒い色の猫の輝く瞳がもう一つの現実を照らし出す。次回、恋愛弁天、予兆。
続きそうだな、これも。
なんだね。今回の話。
はい、はい、今回。あ、今回がそれなんだ。
それです。
うん。
次回、こう、まあ、まあ、いいや、いいや。はい。で、読みますよ、予兆。
はい、はい。
プチケイは喉に刺さった魚の骨。それは、今年の2月。ちょでくん、なんで、ちょっと待って。あ、ごめんなさい。次回、恋愛弁天、予兆。プチケイは、喉に刺さった魚の骨。
あ、
っていうことだったんですよ。多分、
うん。うん、なるほどね。
でも、あの、開業の仕方がもうめちゃくちゃなんで、うん、よくわかんない。
あの、よくアニメとかのあれで、決め台詞。
です。
大正桜にロマンの嵐みたいな、そういうことでしょ。
あの、そうです。うん、あの、
桜大戦ですけどね。
はい。はい。そういうことです。そういうことです。
はい。
はい。はい、それは、今年の2月、雪がしんしんと降り積もる夜のことでした。私の携帯が鳴り響きました。それは幼馴染の A 子からでした。私は久しぶり、元気してた？と言うと、 A 子は相談があるから私の家に来ると言いました。おそらくこの私は多分プチ系のことだと思います。夜も遅いので明日じゃダメなのと聞きましたが、どうしても今夜会って話がしたいというので、わかったと私は答えました。それからしばらくすると A 子は家に来ました。A 子を家にいると、 A 子は私は今日子供ができたと言ってきました。私はキョトーンとしていると、法務省から養子の許可が下りたと言ってきました。私はおめでようございますと言いました。本当にそう書いてあるんですよ。
怖すぎるよ。
すると A 子は、あなたにかけられたたたりは私の代で終わると思っていたが、7代先までこのたたりが続くと思うと、いても立ってもいられずにここに来たと言いました。だから早くたたりを解除してほしいと言ってきました。私は何のことかもわからず、なんか薬でもやってんじゃないのと思いました。私は、たたってなどいないと答えましたが、A 子は、たたったというので、私は、いつたたったと聞きました。
もうやばいっすよ。
子供の頃、私が A 子の持っているお菓子をくれと言ったがもらえなかったため、お前の一族老頭7代先まで呪ってやると言ったそうです。私はそんな何十年も前のことは記憶にありません。彼女は私 が子供の頃、みんなから、恨みま、
何
彼女は、A子さんは、また、あの、口芸さんが子供の頃、みんなから、恨みまたろうとあだ名されていたことをつけました。
またろうが来るですね。
あの、うん、ただ、裏は、あの、タゴの裏とかの、
はいはいはい、
あの、三髄の裏に見る。
はい、うん。
に、あと、またろうは普通の。
合ってますよ、それで。
ああ、そうなんだ。
うん。
ああ、またろうが恨みまたろうなんだ。はい。恨みまたろうとあだ名されていることをつけました。それは、藤子 A 先生の漫画でもこの感じなわけですね。はい、はい。ブチ系をいじめると不幸になる、みんな怖がっていたらしい、と。最近は知り合いはみんな私がデスノートの所持者であると噂しているということも、この人50代ですよね、同級生とかも。
あまりが精神年齢低すぎるよ。
これ以上否定してものれんに腕押しなので、わかった今、たたりは解除したと彼女に答えました。彼女は、そんなのではダメだというので、私は、くじを切り、ながら、臨病当社改鎮列罪前と唱え、たたり終了と言うと、彼女は激怒し、今、たたりを解除しないと、私はここで死ぬというので、私は座禅を組み、
そこで、喧嘩先で
陰を結びながら、ナグナロク、ラグナロク、アビラウンケン、ソワカ
北欧神話みたいなの出てきちゃったよ。うん。
というと、はい、これもう煽ってるじゃん。完全に。キチガイがキチガイ同士を煽ってんだよ。
もうそうですね、そうですね。うん。
何か、その瞬間ね、何か、高速な物体が私の後頭部に当たりました。うげと言いながら、私は前方に倒れ、顔面を強く打ちました。鼻血が流れ、口からも血が出ました。地面を見ると、黒、あの、猫股の黒、ね、
はいはい、
が倒れて、痙攣していました。その先を見ると、嫁と子が立っていました。おそらく、子が、黒を投げつけたのでしょう。やめろよ。動物虐待。そして、妻と子は私に近づきながら言いました。許すと言え。と。私は呆然としながら A 子に、許すと言いました。すると彼女は、つきものが落ちたように穏やかな表情になりました。彼女は泣きながら、ありがとう。と言いました。そして帰宅しました。それから一週間後、彼女は子供のいる、まあ、養子ですね、のいる東京に引っ越しました。私はというと、一週間ほど流動食しか食べることができませんでした。以上、恋愛弁天予兆編の終了です。PS、特になし。
いや別に PS いらないんですよ、別に。
以上。以上です。
やばいですね。まあ、ほんとこう。
久しぶりに来ましたけど。
読むドラッグだよね。こう、聞くドラッグですよね。
これだからさ、うん、何なの？整理すると、まあ、プチ系も、やばい、うん、あの、サノスみたいなやつなんだね。
はいはいはい。そうだね。
指パッチンで。うん、全宇宙の生命体を半分にするような。
はいはいはい。
で、でも、それもそうで、しかもそれにまたなんか変な、異能生存体を、をなんとかしようとしてる奴らも、なんか赤
い
発光体の奴もいて、それとは別に、奥さんが十二人を着た電信柱の形をしたジョローグモなんだよね。でジョローグモもジョローグモで最強な奴だよね。
うん、ですよね。
はい。白面のものみたいな。
これなんかもう。
で、どうなってんのこれ。
なんかプチ系ユニバースみたいになってますよね。
そう、もちろん、そうです。全然こっちは強いですからね。全然マーベルのやつは叶わないですから。
やばいっすね。え、だってそれで、ほら、あの、前にさ、一緒に会った時にもさ、
はい。
なんか、言ってたじゃないですか、なんか。
歯が生えたって話？
いや、違う違う。一番初めに一緒に会った時に、
うん、
ここら辺にもなんかそういう、取って食おうとするやつがいるみたいなこと言って
ました。ここら辺ってやん？
そこら中にいるって言ってましたよね。
あ、町中にってこと、
うん、うん。え、それって、その食べられた人どうなるんですかって。
はい。
あ、死にます。言葉投げに言ってましたから、うん、なんかそういう、珍味猛霊みたいなのが、もう、全世界にいるんです
よ。いるってことでしょうね。
うん、で、そこの中で、さらに、喧嘩というか、戦争というか、その人たち同士でもしてるわけ
でしょ。でもほら、あのさ、うん、北朝鮮がもうミサイル撃ちませんって
言
って
た。はいはいはい、はい。
で、そもそも、これ、ラジオ、前から聞いてる人は分かってると思いますけど、北朝鮮、金正恩がミサイル撃ったのは、プチ K のせいですからね。
そうですよね。
プチ K さんが、前の前か、の、冬込み、中の、帰りに、まさかどの首遣いって、すべての知的生命体を殲滅せよ、って言った。瞬間に光がバーってなったみたいな。それからですか ね, ね。北朝鮮がミサイル飛ばせなかったの、
うん、あれね、本当だと思いますよ。だって僕が、はい、ほら、ミサイル怖くて、
はい、
嫁と一緒にミサイルから少しでも離れようと思ってね。はい、大体、来そうだなと思うと旅行行ってたんですよ、いつも。
日曜日に山梨行くっていう。
そうそうそう。でね、なんかそうなんですよってことをプチケイさんに言ったら、普通のトーンで、いや、今日は大丈夫ですよ。返事が来たことがあって、
うん、であともっと言うと、うん、プチ K が東京に来るたびやっぱりミサイルの核実験を金正恩がしてましたから、
はいはい、
これはマジだなと、
うんうん、そうですよね、
我々は信じてます、
はい、
ただまあそれが今一段落したわけじゃないですか、
しました、ね、
でもこれ逆に嵐の前の静けさというか、
うん、
もうそんなアメリカとか北朝鮮とか韓国とか日本とか、うん、そういう小さなレベルの話じゃなくなったからじゃないですか。
そうですね、逆に。
だからそれこそサノスレベルの最悪が、それこそあの、プチ系、異能生存体プチ系と、ジョローグモの最終決戦、ラグナロクが、ラグナロク、ラグナロク、アビラウンケン、ソワカが始まるっていう、
そうですね、
ことじゃないですか。
あの、よくあるさ、そういうほら、もっと強大なものが出てくるから、うん、喧嘩した奴らが逆に一つになって、
うん、
だ地球連邦みたいなこれから作ってくるんでしょうね、
きっと。絶対叶わないですよ。
うん、
絶対、今の地球の戦力じゃ絶対叶わないですから。
うん、でそこでじゃあ、プチ K さんがなんかこう、アーマーみたいなのをまとうようになるのかな。
アイアンマンみたいな。
そうそうそう、それでこう、メシア的なさ、
うん、
感じになっていくのかもしれない
ですよね。まあプチ系の世界ではそうなのかもしれないですけど
。僕たちはこれを、このメールを読んだりとかしてること自体が、もう、吟遊詩人の役目じゃないですか。
まあ、神話を伝えるためのね。
そうなのかもね。それのためのコマなのかもしれないですよね。はい、頭おかしくないです
か。いや、だから、あの、もう本当に、ちゃんと完結させてください。まだ伏線回収してませんよっていうことは、プチ系さんには言ってます。メールしてます。
そうですね。
はい、
これ、まあ、こういう方あれですけど、ちょっと悪い例だもんね。その、
はい、
カサンドラさんが綺麗にまとめたよ
っていう。まとめましたね。で、まあ、オナキンさんも送ってこない、うん、送ってこないって言いましたけど、はい、一応、はい、
中央さんで終わってますもんね。
あの、青春時代編は、終わってますからね、
うんうん。そうですね。
その後の、あの、世界放浪編があるらしいけど、
あのね、まあ、特定されちゃうから、
から、ちょっと、
厳しいって話、
ね。厳しいっていう話ですからね。
う
ん、はい。
そうですね。
ゴルは
だゴルさんだから、
はい、
三大気違い人間みたいな話。
いや、でも。
あれだ、二人ぐらいしか読んでないですよね。
え？ああ。
なんか近所にいた三大気
違い。でもあれはオンニバスだからさ。
まあまあ。
ユニも奇妙なアメージングストーリーみたいなもんだから、あれは別に続きもんじゃないから。
はいはい。
まあいいじゃん。
はい。うん、そうですね。まあまあ、いろんな話ね、聞きたいですよね。
うん。いや、だから本当にプチ K さんは、これはダメです。ラグナロクなんか叙事詩なんだから、神話なんだから、絶対完結はさせないと。何らかの形でね。
そうですね。
別に全ての伏線を回収して綺麗に終わるとは言わないから。本当に。
まあ楽しみにしてますよ。
はい。
はい。今日そんなところですか？
そんなところですね。
はい。
はい。今日結構エネルギー使いましたね。
今日疲れました。
全てにわたって。だって、三大 AM キー局全てやった。わけですから。
そう、今日ね、今日僕ね、あの、編集をしてる合間で来たんですよ。
はい。
だね、2時間ぐらいで終わるかなと思って。
はい。
来たら、こんな、かかったんで、
はい。
大変でしたね、今日ね。
はい。
はい。
疲れました。
なんか、あるんですか、告知みたいな。
まあだから新刊がそろそろ一行階段漢字ドリルが出るので、
はいはいは
いはい、
あれは本来は中学生ぐらい小学生
小1小2
小、小1か。
漢字ドリルですか、
うん、はい、それぐらいの子がやってもいいし、
はい、
大人がやってもいい、ね、
もちろん
ですね、
はい、
はい。文章も会長が考えたんです
。そうです。
すごいですね。
はい
はい、
はい、そうです。
じゃあそれも買ってください、
はいはい。まあ、他にもいろいろ本は出るんですけど、まあ、それちょっと、はい、いろいろもっと近づいては言います。
はい。
え、で、菅田さんは、だから新作編集中。
僕はいいです。はい。
はい。こんなラジオのリスナーには買ってほしくないですしね。
まあまあ、あの、はい、はい、大丈夫です。はい。
他にないよね。
他にないです、
ね。はい。
はい。
ということで、お送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の、吉田裕樹と、
はい、スガッツでした。ハズキルーペ大好き。